What's going on, everybody? My name is Kaz. Welcome back to my podcast, Life is Short. On this podcast, I want to share my thoughts and insight that I learned through my life. Please sit back and relax and get some popcorn, coffee, or maybe ice cream, whatever you like, okay? I just want you to chill listening to this. That is the concept of my podcast. So let's just dive into the episode.皆さん、いかがお過ごしでしょうか？カズです。お久しぶりです。お久しぶりですね。What's up, everybody? My name is Kaz, and Kaz is back again. すっごい久しぶりですね。ちょっと待ってくださいね。何ヶ月ぶりでしょう？最後のね、エピソードを上げたのが、ちょっと待ってくださいね。September 17th ですね。September 17th なんで、9月17日ですけれども、9月17日だよね。January, February, March, April, May. January, February, March, April, May, June, July, August, September ね。ごめんなさいね、9月、17日に、最後のですね、エピソード 12.5、12.5 My Lessons という、エピソードをあげたんですけれども、それからだいぶ時間が経ってしまいました。申し訳ございません。待っててくれた方、申し訳ございません。あのですね、まあ言い訳まあ、あんま言い訳をするつもりはないんですけど、ちょっとね、いろいろ、身の回りのことだったり、まあ、仕事関係のことだったりね、忙しくて、ポッドキャストを上げられてなかったんですけれども、またね、ちょっと定期的にやっていこうと。まあ、これはもう僕が好きでやっているポッドキャストなので、うん、やっていこうということで、久しぶりに撮っております。はい。実はですね、さっき9月17日にあげたのが最後だと、いう話をしたんですけれど、確かね、その後にね、その後2週間後ぐらいのスケジュールでアップロードできる感覚で撮ったんですよ、ポッドキャストのエピソード。撮ったのを覚えてるんです。うん、だけどあげなかったのを覚えてます。なんかこう、自分の中で納得がいかなくてね、そのエピソードを上げるっていうのが、なんでかわかんないんですけど、まあその気持ち的な問題だとか、自分が満足しなかったのかわからないんですけれど、なんかそれは上げなくて、それを上げなかった時からもう、ずるずるずるっとこう、1ヶ月、1ヶ月半ぐらいですか、来てしまって、ちょっと感覚が空いたんですけれど、うん、やっぱりこのポッドキャストね、撮っていて、こう話してるのがすごい好きなので、またね、ぜひ、定期的に上げようと思ってますので、楽しみにしててくれればなと思います。はい。今日はですね、なんだっけ、ツイートとかでもね、ちょくちょく話させていただいてるんですけど、最近ね、釣りにハマってまして、久しぶりですね。なんかこう、何かにこんなにハマったの、久しぶりです。はい。20代前半ぐらいの時に、英語とかヒップホップっていうものにハマった以来ですね。こんなにこう、のめり込んでるのは。全然まだまだ下手、本当下手なんですよ。うん。なんですけど、やっぱりその下手なりにやっててすごく面白くて、うん、この前ちょっとねツイートをしたんですけど、本当にそのハマってる度みたいのが、20代前半 10代後半の時の僕が、アメリカだとかその英語を喋る自分みたいな、そういうものに憧れていた、本当にそれと同じ気持ちなんですよ。うん、なんか少し若返った気分なんですけど、うん、なんか久しぶりにこう趣味という感じのね、ものに出会って、まあちょくちょくあったんですよ。 最近だと僕ガンダム好きなので、ガンダムのプラモをね、ガンプラを作ったりして、それも大好きな趣味。まあ結構楽しい。まあそれも結構ハマったな。がっつりハマったんですけど。あんまりこう、実践をするとかっていう感じじゃないじゃないですか。いやまあ、プラモを作るからね、実践をするんだけど、うん。ちょっと釣りとかとは違うでしょ。あと英語みたいにこう、実際にこう、外に出て人と会って話すとか、そういうのとはちょっと違うじゃないですか。なので、まあまあもちろん楽しくやっていて、まあこれからもね、これからもやっていこうって、そういうなんか気持ちで思ってるわけじゃないんですけど、うん、まあ最近は釣りが忙しくて全然ガンダムのプラモは作れてないんですけど、うん、まあまあガンダムは好きなので、まあ時間があればっていうか、また欲しいね、プラモっていうかキットがね、出れば、買うんですけどね、うん。まあ出るんですよ、実は。うん、今週末、11月のですね、13、14、15だっけな、金、土、日かな、うん、か、木、金、土かちょっと覚えてないんですけど、新宿だっけな、渋谷だっけな、新宿かどっかで、ガンダムエキスポっていうのがあるんですよ。うん、で、そのガンダムエキスポで、先行販売されるプラモデルがありまして、今回。はい。それがですね、ファーストガンダム世代の方ならまあ知ってると思うんですけど、ジオングというガンダム、ガンダムではないんですけどね、まあ、赤い彗星、シャア・アズナブルが、アー・バオ・アクーで最後に乗る、ニュータイプ専用機のモビルスーツが、今回のね、ガンダムエキスポで先行販売されるんです。一般販売されるのは1月だか2月だったかなんですけどね。うん、ガンダムのプラモデルにはですね、まあまあいろんな種類があるんですけど、HG、ハイグレードって呼ばれる、グレードがありまして、これがスケール的に言うと144分の1なんですよ。うん、で、今回の、ジオング、新しくリニューアルされたジオングは、RG、リアルグレードっていう、もので、スケールは144分の1なんですけれど、まあディテールがすごく細かいと。で、まあ、気になる方、RG ジオングって入れたら出るんで、見てください。めっちゃかっこいいですから。気になんねえか、誰も。僕ね、やっぱりシャアがすごい好きなんですよ。うん、シャア・アズナブルという人間が、すごく好きで、まあまあ、これ、まあ、まあ、ガンダムおじさんみたいになるから、やめよう、この話。ガンダムね、ちょっと話すと、シャア・アズナブルって、まあ、すごく有名なキャラじゃないですか。ガンダムの主人公ってのはアムロなんですよ。まあファーストガンダムの主人公はですけど、アムロ・レイですけど、ガンダムに乗ってるねパイロットですけど、まあ、シャア・アズナブル敵役なのに、まあすごいカリスマを持ったね、人物像で、僕は大好きなんですよね、やっぱりシャアが。うん、で、シャアが、ファーストガンダムで、一年戦争って言われる、時代に、時代のね、最後に乗る、モビルスーツがジオングっていうモビルスーツなんですけれど、どこまで話したかちょっと忘れちゃったんですけど、何を話そうとしてたかも忘れちゃったんですけど、まあまあ、すごく人間臭くてね、ファーストガンダムの時のシャアって、本当にその自分の中でのこう葛藤とかがあったり、うん、まあ、ニュータイプっていうものがね、概念があるんですけど、ガンダムの世界には、うん、実際自分はニュータイプなのかってね、その自信をなくしたり、うん、そういう人間臭さ、うん、で、まあそのやっぱりアムロには勝てないみたいなね、そういう葛藤みたいのが、ファーストガンダムの中、ファーストガンダムっていうのも第一番最初のガンダムシリーズなんですけど、にはあって、で、まあ、それを僕は見て、すっごくね、シャアっていう人物が好きで、まあ、カリスマなんですよ。かっこいいんですよ、シャアは。だけど、負けたりすんの、普通に。うん。そこがね、人間臭くてかっこいいんだよな、っていう。失敗するんですよ、シャアも。うん。そうそうそうそうそう。当たらなければどうということはないとか言って普通に当たったりしてるんだよね。うん、それがかっこいい。人間臭くてさ、うん。シャアっぽい、キャラクターがね、ガンダムユニコーンっていう、ファーストガンダムが、 ファーストガンダムの、なんだっけ、1年戦争、0079、宇宙世紀00779、79年が、ファーストガンダム、アムロとシャアが戦う1年戦争っていうのが起きたね、時なんですけど、その後、20年後ぐらいですね、20年弱、0096、同じ世界線なんですけど、宇宙世紀96年に、ユニコーンガンダムっていうシリーズがあるんですよ。96年を舞台にしてユニコーンガンダムっていう、シリーズがあって、そこで、まあ、シャアは出てこないんですけど、まあ、シャアの亡霊って言われてるようなね、人が出てきて、その人はね、ちょっと完璧すぎて、僕はあんまり好きじゃない。その人が、まあ、フルフロンタルって言うんですけど。今日何の話してんだろうな。フルフロンタルって言うんですけど、フルフロンタルは、まあ、シャアに似てるんですよ。ってか、まあ、声優はね、池田さんなんで、シャアと同じ声なんですけど。うん、だけど、まあ、ちょっとシャアと違ってね、ちょっとこう、まあ、完璧すぎて、フルフロンタルが乗ってるシナンジュっていうモビルスーツはすごい好きなんですけど、ちょっと人物としてあんまり好きじゃないっていう、まあかなり脱線しちゃったんですけど、まあ、まあ僕はアムロかシャアだったらシャア派です。はい。まあということでガンダムはまあもちろんすごい好きなんで、プラモとかもやってたんですけど、まあまあ最近釣りをし始めましたと。うん。でまあこの前もツイートしたんですけど、本当にすごいハマってて、このハマり具合って今考えてみると、もう本当英語が好きで好きで話したくてしょうがなかった、あの時に似てるなと思ったので、ちょっとその話をシェアしたいなと思います。はい、前置きだけで10分ぐらい話してしまいましたね。うん、まあまあいいでしょう。ポッドキャストのリハビリということで、いいんじゃないかな。まあまあそんな感じでね、今日は釣りの話とかをしようかなと、まあ趣味の話、うん、をしようかなと、はい、思ってますね。釣り、そうなんですよ、すごいハマっていて、最近ですね、時間を見つけてはもう本当にいつでも釣りに行っちゃうぐらい釣りにハマってます。はい。で僕がしてる釣りは、バスフィッシングです。バス釣りですね。うん、まあ、いろんな釣りがあると思うんですけど、僕は埼玉県に住んでるので、海が遠いんですよ。うん、一番近いところでさ、茨城とかでしょう。うん、高速使っても、2時間半ぐらいかかるのかな。で、釣りって朝早いんですよね。釣りされる方はわかると思いますけど、朝まずめ、夕まずめ、っていう、この時間的に、その釣れる時間っていうのがあるんですよね。うん、朝まずめっていうと、本当にもう日が昇る直前、うん、ぐらいから、が勝負になるんですけど、ってなると、もうね、深夜に出ないとなんですよ、埼玉県を。僕はじゃあ、例えば茨城の釣り場に行きたいと。茨城の釣り場に行くってなると、前日の、まあもう夜から準備をして、で、深夜、うん、ほんと1時とかに出て、でも4時とか3時とか4時ぐらいに着いて、準備をして、よし、5時過ぎぐらいから、じゃあ投げるぞっていう感じになるわけです。まあ別に暗い時に釣ってでもいいんですけどね。うん。まあまあっていうのがセオリーなんですよ。うん、でね、それやって帰ってくると、ほんと疲れるの。行ったことあるんですけど、ほんと疲れて。いや、なんとかね、まあ内陸じゃないですか、埼玉県は。うん、なんとか埼玉でも釣りがしたいなって考えてたら、バス釣りに出会ったわけですよ、僕は。はい。それでね、どんどんどんどんこうのめり込んでったんですけど、9月ぐらいですかね、9月、今年の9月ぐらい、8月ぐらいかな、友人とね、茨城の漁港みたいなところに行って、堤防みたいなところに行って釣りをしたんですけど、まあそれで、まあ釣りなかなか面白いなと、なって、で、まあ帰ってきて、まあさっき言ったようにね、めっちゃ疲れるんですよ、釣りすると。うん、 まあもうその時も確か2時ぐらいに出て、朝5時ぐらいには着いてみたいな、結構なハードスケジュールでやって、で午前中だけやって、その時は帰ってきたんで、それでも疲れましたか、うん、まあだけど楽しかったんですよ。一匹も釣れなかったけどね、うん、楽しくて、でまあなんとかこう釣りをしたい、まあとりあえず竿を投げたい、竿っていうかまああのルアーをね投げたいと、うん、でまあじゃあバスフィッシングだろうと、うん、でまあその僕は埼玉に住んでるんですけど、まあ埼玉にもこうメジャーフィールドと呼ばれるようなこうまあ いろんなね、バサーとかって言うんですけどね、バスフィッシングをする人、バサーの人が集まるようなこうメジャーフィールドがあったり、釣り場があったりして、でまあそういうところにいろいろ行ったりして釣りをねまあしてるんですけれど、現状ね、僕バスフィッシングをしてるのにバスを釣ったことはありません。バスがいる釣り場には行ってるんですよ。だけどバスを釣り上げたことはないので本当に下手くそなんですよ。びっくりするぐらい下手くそなんですけど、現状ね、僕はね、今までこう釣りを始めてからだいたい9月の中旬ぐらいからかな、始めて、まあ何回行っただろう、10回とかは行ってると思うんですけどね、
うん、
その中で、僕が釣り上げた魚は、ナマズ3匹です。ナマズもね、別に簡単に釣れるわけではないんですよ、うん、たださ、やっぱりバスを狙ってるのでね、バスが釣りたいじゃないですか、うん、でも今年中には1匹釣りたいなっていうのが僕の目標なんですけどね、うん、なんかもう埼玉だから僕基本的に移動は車なんですけど、車にこうね竿が積んであるので、ちょっと良さそうな川とか見つけるとね、すぐこう釣りできるかなとか考えちゃって。それぐらい今やられてます頭が、はい。うん、まあけどすごい楽しいですね。また釣りされる方いたら教えてください、釣りのコツを。その代わりに僕が教えられることだったら英語のコツを教えますので。今日のポッドキャスト全く英語と今のところ関係ないけど、うん、大丈夫かな、まあまあいいでしょう、皆さん許してくれるでしょう、うん、まあという感じでね、ハマってますということですね、うん、楽しいんですよすごく、うん、なんかこうまあもちろんどんな趣味もそうなんですけど、好きになれば好きになるほど、突き詰めれば突き詰めるほど奥が深いじゃないですか。でまあ釣りもそうで、釣りって言っても本当にいろんな釣りがあって、こう皆さんが多分思い浮かべるのってこう浮きみたいのをね垂らして、こう待つ釣り、そういう釣りももちろんあるんですけど、僕がこうバスフィッシングでやってる釣りっていうのはルアー疑似餌をつけて、投げて、それを巻いてきて、で巻いてきてる動作、まあ今いろいろあるんですけど、それを巻いてその疑似餌を餌に見せかけてバスに食わせて釣るっていう、そういうなんかリールをこうガーって巻く釣りですね、僕がやってるのは、うん、その海釣りとかだと、実際の餌を使ってやる釣りとか、まあ もちろんその海でもルアーを投げたりとか、あとはジグって呼ばれるこう鉛みたいなね、うん、ものを投げたりっていう、今いろいろあるんですけれど、バスフィッシングの醍醐味ってそのいわゆるルアー疑似餌を使っていかに食わせるかっていうところなんですよね、うん、そこがすごく面白いところで、釣りってしてもすごく広いから、じゃあバスフィッシングだけにの話をしてみると、なんかこうもちろん生きてる餌の方が釣れるんですよ、そりゃあね、うん、だけどそれを使わないで釣るっていうのがバスフィッシングの一つのポリシーであったりして、実は、う そういうのをね、こうどんどんどんどん深くこう知っていくとすごい面白くて、僕はしっかりそのバスフィッシングの沼にはまっていますね、今。やっぱりね、相手がこう魚だから、ね、相手が自然じゃないですか。だから自分がね、思い描いたようになんないんですよ。うん、で、天気も関係あるし、うん、気温だとか、まあ天気と似てますけど、こう、日の光がどれだけ出てるのかとか、うん、そういうのも関係あるし、季節ももちろん関係ありますよね。うん、バスが、こう、産卵をする季節とか、うん、そういう季節があったりとか、いろいろあって、本当こう、突き詰めれば突き詰めるほど、難しくて、まあどの釣りでもそうだし、どの趣味でもそうなんですけど、ただその中で自分でね、なんとかこうロジック的に、こういう時期だからこれがバスにいいはずだ、だから俺はこれを今日は投げるんだっていう気持ちで釣り場に行くんです、うん、もちろん釣り場で上を変えたり攻め方を変えたり、まああとは仕掛け、まああのリグって言うんですけどね、リグを変えたり、うん、いろいろあるんですけど、一応そういうのを組み立てていくんですよ、うん、でまあ現状僕は一つもそれが当たってないんですけど、まあナマズちゃんにはね当たったんだけどね、それが僕がねこう投げている、ルアーというか仕掛けがね、ナマズとか結構好きな部類のものらしくて、それでナマズが食ってるんじゃないかってなんかこうちょっと知り合いの人とかは言ってたんですけどね、うん、まあだけどすっげえ面白くて今すごいハマってますね、はい、うん、まあというのが、僕の最近の趣味です、うん、めっちゃハマってますね、めっちゃ面白いっすよ、うん、なんかすごい面白いんで、もうちょっとね上手くなったらこう動画とかもね、なんか撮れたら面白いだろうなとかと思うんですけど、ね、まだまだ全然そんなことをね、お見せできるような状態ではないので、本当楽しく、その趣味でやってるだけなので。まあまあ、そういうことができたらな、いいなとも思ってます。はい。で、ちょっと冒頭でも言ったんですけど、本当にこの今の、バスフィッシングにハマってる自分の気持ちって、当時19歳とか、もう大学1年生とかで、もういても立ってもいらんなくなって、1年生の春休みにアメリカにバックパッカーをしに行っちゃった僕みたいなのに本当に似てて、もう年中釣り、バスフィッシングのことなんですけど、バス釣りのことを考えてますね、今。うん、本当なんか若返った気分ですよ。うん、こういうの試してみたらどうなんだろうとかってね。なんであれダメだったんだろう。じゃあ次はこうしてみようかみたいな。うん、まあまあいろいろ考えてやってるんですけど。本当けど、その、まあツイートでもしたんですけど、アメリカに行った時とかもね、本当に好きで好きで来てみたくて行ったから、どんなところからでも僕勉強してましたもん、英語を。うん。本当バスの中から、こう外がね見えるじゃないですか。そしたらこう見える広告の文章から英語を勉強したり、うん、わかんないところがあればすぐメモを取ってたし、で毎晩それはその自分で英辞書みたいのを引いて、あこれはこういうことなんだって理解して寝る、うん、で毎晩やってましたもんね、うん、よくもまあ飽きずにやってたなとまあけど本当にそれぐらい好きだったんだろうなと思いますよ。まあいえ、今でも英語大好きですよ。大好きだけど、そんなに今は、申し訳ないですけど、そんなにないです。情熱は。うん。昔はありましたよ。昔はあったし、例えばそのテレビとかからこういう表現、新しい表現を学んだら、あ、じゃあ次の日こういう時にこれを使ってみようとかって、もうやっぱ組み立てて、自分なりにロジックをね、作って、あ、これならいけるだろうっていう風にして試してみるとか、やってましたもんね。だからやっぱ話すのとかも楽しかったし、話したくてしょうがなかったしね。うん。 だからそれは本当に今のこうバス釣りやにハマってる自分と似てるんじゃないのかなと思ってて、結局僕ね、自分なりに分かるんです。僕このままバス釣りに対する炎というか自分の中でね、情熱が変な感じでこうシュンってなくならず、まあいい感じでメラメラ燃えてれば、ある程度は上手くなる自信があるんですよ。なんかもう僕感覚的にわかるんです。もう自分がすごく好きなものっていうのがもうわかってるので、で、ハマっていってるものっていうのがわかるんで、感覚的に、あ、これは、あと何年かかるかわかんないですよ。別にそんなすぐ上手くなろうなんて思ってないですけど、これはある程度まで上手くなるんだろうなっていうのがわかるんです。うん。で、なんか詰まるところ、その皆さんがどういう感覚でやってるかわからないんですけど、英語の学習とかもなんかそういうのがないと、そのすごく楽しくてっていう部分、純粋なこう知的好奇心みたいなのがないとやっぱり難しいですよね、うん、で、なんかその自分を律して勉強としてやれる人本当にすごいと思います。僕は絶対できないし、うん、それができる人は違うんだと思いますけどね、うん、僕はそれができないんで、まあこれ結構いろんなところでもね、で何回も言ってるんですけど、僕はかなりラッキーだったと思うんですよ。タイミング的に自分が本当に好きなタイミングでアメリカに行けたし、好きな時に好きなことをやってるんだから、それ成長して当たり前なんですよ。もちろん自分にプレッシャーもかけましたよ。僕の場合は新卒をね捨ててアメリカに行ったから、アメリカに行ったからには英語、誰よりも英語を喋れるようになって帰ってくる、まあ同じぐらいね2年とか行った人と比べたら誰よりも英語ができるようになって帰ってくるっていうプレッシャーとかもかけました、自分には、だからやっぱりやりたくもない座学とかも、まあ、ある程度はやったし、だけど、根本には好きだっていう気持ちが、まあ、その、薄くね、聞こえてしまったら申し訳ないんですけど、本当にあったと思うんですよ。今の僕がバス釣りに感じてるように。どうすればその気持ちになれるかは、僕もわからないです。で、ずっと英語が好きでずっとメラメラしたかしてたかっていうと、それはそうじゃなくて、なんだこれって思う時ももちろんあるわけですよ。あんなに勉強したのに全然上手くなってねえじゃん、なんだこれ英語って思ったことはもちろん何回もあって、だけどふとした瞬間に、あ、やっぱ英語好きだなってまた勉強しようって戻るんですよね。根本から好きだから、それは本当に今バス釣りをしてても思います、まあナマズでもいいからね、釣れた日はいいですよ別に。だけど、まあ、釣れてないで帰ってくる日もたくさんあるわけですよ、僕なんかみたいに素人の場合だと、だと帰ってくるときに、なんだこれ釣りってクソつまんねえなっていつも思ってますもん。だけど、まあ帰ってくるまでね、こう車の中でこう自分でこう何がいけなかったんだろうなって、もしかしたら時間帯なのかなって、仕掛けがいけないのかな、ルアーがいけないのかなとかね、いろいろこう考えて、で一日寝たらね、あー釣りしてってなってるんですよね。バカかなっていう。まあだけどそれぐらいピュアじゃないと、成長な、なんかそのバス釣りについてね、成長するしないは別にどうでもいいんですよ。僕もね、例え話ですから、英語学習されてて聞いてる方が多いと思うので、まあ無理やりにでもねちょっとつなげると、やっぱりそれぐらいピュアな気持ちで、あ、面白いなとか好きだなとかって思うところがやっぱりないと継続するのは難しいし、 なんかどこかでそういうのをね、見つけられたら、それは幸せなことなんじゃないかなと思いますね。どんな方法でもいいと思うんですよ。自分の好きなものに英語を寄せるとか、うん。簡単な例でね、いつも言ってますけど、本読むのが好きだったら洋書を読んでみるとか、ビデオ、テレビとかをね、テレビドラマとかを見るのが好きだったら、なんだっけ、アメリカのね、TV シリーズとかを見てみるとか、うん、そういうのでいいと思うんです。うん、少しずつ少しずつ寄せていって、やっぱ楽しむ。あ、面白いなって思うのが大事だと思いますね。うん、テレビドラマとかは僕もすごい好きだったので、まあ当時はもちろんたくさん見ましたし、今となっても、ね、なんだっけ、HBO でやってた、今もやってんのかな、終わったのかな、わかんないんですけど、シリコンバレーっていう、シリコンバレーのスタートアップ企業のね、まあ、コメディドラマみたいなのがあるんですよ。うん、あれに最近だとハマって、あれにハマってた時、あれね、シーズン6とかまで出てんのかな、今。僕が見てた時はシーズン5までしか Amazon プライムになかったんですけど、あれにハマってた時は、1ヶ月ぐらい寝不足でしたね。うん。夜ずっとそれ見てたんで、うん、時間が許す限りずっと見てたんで、毎日寝るのが2時とか3時だったな。うん。めっちゃ面白かったな。けどそれぐらい僕ハマると、それ一つになっちゃう人なんですよ。うん。だけどまあ、そうなる必要はないと思うけど、ある程度ね、集中して勉強したりとか、集中してこう、情熱を注ぐ時間があると、うまくなるんじゃないのかな。英語とかに関してはね。うん。思います。うん、はい。まあ、というのがね、今日話したかった話なんですけど、うん、好きなことの話ばっかしちゃいましたね。まあまあ、それをするつもりだったんだけど、前半の3分の1くらいガンダムの話ずっとしてあんまり思われてないのかな。僕ガンダムすごい好きなんですよ。まあ、知ってる方はね、いると思いますけど、うん、僕の、プライベートというかね、英語をつぶやく方の、まあ、プライベートのって言った方がいいのかな。プライベートの方のツイッターのアカウントとかでは、いつもこう、作ったプラモデルとかもね、あとガンダムを見ますとか、そういうつぶやきばっかりしてるので、知ってる人もいると思うんですけど、うん、ガンダム好きなんですよ、実は。すごい好きです。はい。で、最近は釣りにハマってますと。うん。なんかね、バスが釣れたら、皆さんというかね、ツイッターに、釣りましたと載っけるので、ぜひぜひおめでとうございますって。ツイートじゃねえや。リプしてくれればなと思います。うん。まあ別にね、僕はバス釣りでプロになろうとかって思ってるわけではないので、本当趣味なので、ね、うん。ただ、感じてます。僕は自分が好きになって、自分がある程度上手くなれるものだな、これはっていうのは感じてますね。うん、今まで生きてきた。まあまだ29ですけど、今まで生きてきて、やっぱ僕がそれを上手くできたものって、ある程度のね、レベルまで達することができたものって英語なんですよ。うん。それにかなり似てるものがあるなと思ったので、うん。ちょっと見方を変えて、そういう興味の持ち方とか、そういう情熱の入れ方って大事だよねっていう話を、うん。まあまあ最近の、僕の趣味と合わせてさせていただきました。はい。そんな感じかな。うん。ということですね。今日のね、エピソード、英語も含めて話そうと思ったんですけど、まあ、なんつってもね、バス釣りとかの話、うん、僕、英語で説明できないんで、現状。英語で説明する練習とか、そういう機会がないので。だからちょっとね、日本語にさせていただきました。あと、ガンダムの話とかね。ガンダムはさ、日本語で僕も見るからさ。そりゃそうでしょ、日本のアニメなんだから。うん、 なので、そういう話をするから、ちょっと今日は日本語でいいやと思って、はい、しました。まあ多分来週、再来週、2週間後にね、またあげると思うんですけど、そのエピソードは、こんな、僕の趣味とかの話じゃないと思うので、バイリンガルでお送りすると思うので、ぜひぜひそれもね、楽しみにしていてくだされば、嬉しいです。はい、そんな感じでしょうかね。それではですね、まあ今日もいっぱい喋っちゃったんですけど、皆さんすごくね、季節的にねもう寒くなってきて、風邪とかねインフルエンザが心配な季節になったので、まあコロナ云々もまだまだありますけれど、体調管理に気をつけて、お過ごしくださればと思います。お過ごしください。はい、じゃあそんな感じで、また次のポッドキャストでお会いしましょう。またね。Thank you for listening to my podcast again. How do you like it? Please let me know your thoughts and do not hesitate to give me a comment. All right, your feedbacks are always appreciated. Comments, likes, reviews, or whatever, that could be fuel for me to make more content like this. It's time to say goodbye. Talk to you in the next episode.